おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
活気の話をしております。もう一つの坂の上の雲でございますが、日露戦争時、日本兵3万人が活気で倒れるという、うん、でこの時に発病のメカニズムが全く謎で、とにかく戦場で発生するわけですよ、
はい、
その活気という病気が。でこれは陸軍海軍でその原因究明を行うんですけども、原因究明の仕方が2つも違うんですよね。で陸軍は、第二軍医部長として森林太郎、森鴎外がおりました、
はい、
その人は軍人さんなんですね、うん、でこの方は細菌説を取るんです、
うん、
その細菌による病なんだと、活気というのは、
はい、
これね、森鴎外という人はですね、細菌学の開祖のロベルト・コッホっていう人をね、すっごく尊敬してるんですよ、このロベルト・コッホさんが炭疽菌っていうかコレラ菌を発見してるんです、
うん、
コレラ菌を見つけたっていうのはもう西洋文明にとっては一大金字塔。しかも、このコッホさんの弟子が北里柴三郎。
あ、そうなんですか。
うちの母ちゃんの同じ村の出身の人。
あ、そうなんですか。
そうです。
大分の方？
いえ、熊本と大分の県境に小国という村があります、
はい、
そこの出身の方で、しかも私のばあちゃんの旧姓は北だと。
え、あら、
ごめん、俺そういうやつなんだ
へえ、うん、そうなんだ。
でこの北田と柴三郎がこのコッホさんの指導のもとに破傷風菌、ね、発見する。で、
はい、
森鴎外は自分も菌見つけてえなと思ってたんです、
うん、
そこへ活気が来たもんですから、どうしても菌じゃなきゃダメだと思った。
なるほど、ね、
これに比べて海軍はというと合理的だったんですな、うん、海軍はなんで活気が起きるのかというのは、集団生活が始まってからだと。集団生活ってなんだっつうと、同じ釜の飯を食い始めるとこういう病気がわって軍隊に広がる、うん、ということは共通点はたった一つ、集まったがゆえに菌か、もしかするともう一つの可能性が食いもんじゃねえか
っ
ていう、うん、高木兼弘さんという方でいいのかな。この方でも立派な方だよね。一生懸命この人はこの海軍軍人としてやっていくうちに、どうもやっぱり白米が原因じゃないかっていう、
うん、
ところがね、これ分かるよね。軍人さんね、命がけで戦う人は農家の次男坊とか三男坊が多いから、明日死んでもいいから今日だけ白い飯食いたいって人がいっぱいいたんだって、
うん、
命をかけて戦うんだから白いまんま食わしてやりたいっていうのが親心であって、それが逆に活気をまず招いてしまった。で海軍はというと麦を曲げて麦飯にしたそうですな、
はい、
これで活気の脂肪をゼロにしたと。こっから始まるんです、研究が。そしてビタミンを発見するんですよ。これものすごいよね、日本海軍の功績というのは、
はい、
でその後もね、また続くんだな、この戦いが。これどういう戦いかというと、その早々と北田と柴三郎はどうも違うんじゃねえのと、活気に関しては細菌じゃなくてなんかやっぱ食品関係らしいよというのをどうもね、根に持ったらしいんだよね、
うん、
それで北田さんが日本に帰ってきた時に大学からに入れないの、入れさせないの。普通だったら慶大に入の医学部に招いて、だってもうノーベル賞もらってもいいぐらいの大発見してる北里柴三郎だから、東大、今で言う東大、帝大に入れて帝大の医学部の先生に迎えるべきなんだけど、うん、雇わないの。その北里柴三郎の医学的知識がもったいないつんで、この金使ってって金出したのが福沢諭吉なんだって。
あ、そういう関係があるんですか。
いいやつ。それで目黒のところに作るんだって、北田と研究所。
福沢諭吉が、
福沢諭吉が俺のちょっと親戚筋に当たるかもしんねえ、北田と柴三郎に金を出して話はでっかいよな。それでその北田と柴三郎のひ孫さんの福沢さんが TBS のディレクターで金八先生やってて、
いや、なんかこう、つながりが面白いです ね。
ちょっと今、あの、ジャニーズ系の人たちの番組をね、ちょっとここで、これ二人でやるんだけど、また。
おぉ。
いや、今度は俺脇役だけど、そういうのは。
なんか先祖でもつながってんですね、そういう縁がね。
その時の金を返せということなんだろうね、福沢さんの末裔から
言う。そういうことですね。
ね、そういうことかもしれないですね。はい、そうやって考えますと、なんか、病気の話から因果の話になっちゃったね。はい。この続きはまた来週。